今日は和美先生との会です。よろしくお願いし
よろしくお願
ま
いし
す。
ます。
さあ、和美先生、知っている人は知っているミトコンドリアとやらについて、これからちょっといろいろ深掘りを始めようかと思っているんですけれども、まず最初に今日一緒にお話ししたいなと思うのは、皆さんが日々もしかしたら感じているかもしれないちょっとした不調、例えばだるいとか気分の落ち込みとか冷え性とか、こういったことって、我々は絶対視野に入れてるんですけど、そのいわゆるミトコンドリアの機能が落ちてるんじゃないかもっていうことがあるんですが、これって何？ミトコンドリアって何？っていうのをぜひ今日は皆さんにシェアしたいなと思ってます。よろしくお願いし
よ
ま
ろしくお願い
す。
します。そうですね、ミトコンドリアって聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、私たちの体を細胞、その顕微鏡レベルというか、どん
そう
どん
です
どんどん
ね。
こうう ね、
ーんと
そう
ズーム
ぐ
イン
ーっ
で
て
す
見
ね。
ていくと、細胞がずっと連なって、この筋肉とか皮膚とかね、私たちの体の組織ってできてるんですけど、この一個一個の細胞の中にミトコンドリアっていういわゆる発電所みたいなものが一個一個にあって、でそれが、エネルギーを作る元になっているという、簡単に本当に簡単に言えばそういうことになるんですけれども、そこがちゃんとその発電所がうまく働いて、電気がこう体全体的にうまく回らないと、いろんなところにやっぱりね、支障が出てきます。それぞれの体の組織にこう存在しているので、筋力も落ちたりとか、それからあとは心臓の働きも弱くなったりとか、あとは体温をこう調節するとか、脳を働かせるとか、それからホルモンを作るとか、解毒するとか、すべての体のその機能に関わってきますので、要はそれがないとガス欠状態で全然車が動かないよっていう、そういう状況になるってところですね。はい、
そうですよね。
そん
だっ
な感
て
じで、なんか
そ
す
の
ごいざっ
細
くりなん
胞
で
と
す
い
け
う
ど。
細胞にミトコンドリアが住んでるから、もうその心臓も細胞でできてますし、もうなんなら目も細胞でできてま
そう
す
です
し、
ね。
肌も細胞でできてるし、もうその全身の健康に影響するよっていうことです
そう
ね。
ですね。なんか大きいこう製造工場があって、そこがもうずっとこう何かを作っている状態で、そのやっぱり発電所で起こる電気がないと、うまくその作っていく必要、体にとって必要なものが作られにくくなるっていうところですね。もう
そう
本当
で
に
すよ
シンプル
ね。
なあれなんですけど、やっぱりそれを動かすにはもちろん栄養素が必要なんですけど、糖質とか脂質とかタンパク質、アミノ酸ですね。それが本当に基本的なエネルギー源、そのミトコンドリアでエネルギーが作られる元になるので、それをいかにちゃんと取り込んでとか、どんなものを取り込むかによって、そこの発電所の電気のレベルが全然違ってくるっていうところになると思います。
そうですよね。結局その発電所ってまあ工場だからこそ、なんかその電気がないと動かないし、やっぱその材料がないと発電所も勝手には動かないよねっていうところで、でそれはやっぱりその私たちが口にするものが結局材料になるっていうことですよね。
そうですね。なので、例えば血糖値がこう乱高下するような食事の仕方だったりとか、腸内環境が乱れたり、いろんな状況でとか、あとちょっとこう太り気味というか、肥満とかもやっぱり体の中で軽い炎症が起こりやすい状況を作りますので、そういうこう、発電所がこうちょっと燃えちゃうような状況になったりとか、あとそれからやっぱり発電所をこう動かしていくのに必要な、さっき言った基本的な栄養素だけじゃなくて、マグネシウムとかビタミン B 群とかっていうミネラル類とかもそうですね、そういう栄養素も不足するとちゃんと発電所動かなくなるし、あとは錆ですね、発電所の機械が錆びるとその細胞も動かなくなりますので、外から来る例えば大気汚染だったりとか、加工食品とかアルコールとか体にとって良くないものを取り入れると、やっぱり錆びやすくなる っていうところから、そのミトコンドリアも動きがちょっと良くなるっていうところですね。あと運動不足もそうですね。酸素もしっかりと取り入れるような、動きをしていかないと、ミトコンドリア、まあ、発電所がちょっと稼働していかないっていうところですよね。はい、
そういうことですよね、
うんうん、
だから言ったらあれですよね、ミトコンドリア空気のない宇宙とかではきっと過ごせないんですよ ね、酸素がないと活動できないですからね、
うんうんうん、そうですね。
だからあれですよね、宇宙服がいるっていうことですよね、
うんうんうん、そうですね。
なるほどなるほど。一つ私ノートから取り出してきたのが面白いのが、さっきのそのミトコンドリアを錆びさせる要因 の、 その外的要因の一つアルコールで、
うん、
結構やっぱこのミトコンドリアっていう工場の機能低下にめちゃくちゃつながるっていう研究結果があって、である研究結果のノートを私残してたんですけど、それ見るとやっぱり、慢性的にこうもう定期的にアルコール取ってる方っていうのはもう 80% ぐらいの方が何かしらミトコンドリアの機能の、低下を してるのが分かったっていうようなのがあって、なのでアルコールってやっぱりそのポリフェノールっていう意味では赤ワインたまにぐらいはいいかもですけど、うんうん、
はい、
その他ってまあ我々を楽しくさせてくれる分にはいいんですけど、うん、肝臓にも負担かかるし、なんならこのミトコンドリア工場にも負担かかるし、結構危ないなっていう風に感じましたね。
そうですね、なんかアルコールは本当にこういろんなね、その飲む理由っていうのも なぜアルコールを飲まなければいけないのか、はい、例えばお家帰ってあーってリラックスしたいってなってアルコール飲んでるのか、ストレスをこうちょっと発散させるために嫌なことを紛らわすために飲むとか、いろんな理由があると思うんですけれど、あの例えばそういうちょっとこうメンタル的なところで、
はい、
あの自分を保つために飲むとか、眠りやすいっていう方もいらっしゃったりとかするので、はい、だからその理由もなんでそういう風になっちゃったのかっていうところをちょっとこう自分で自分なりに見直すっていうところも大切、ちょっと話それちゃうんですけど、今ちょっとアルコールのこと聞いて思ってました。まあアルコール依存っていうこともねありますけれど、やっぱり何かしらその頼らなければいけない状況っていうのがあるかもしれない。そうなので、ご自身のミトコンドリアのためにもし昼間だるっていうことが続いてるんだったら、アルコール飲んでらっしゃる方は一回ちょっとそういうところも見直す必要あるかなっていうふうに思います。
そうですよね、はい、いやそこめちゃくちゃ私も大事にしてるところで、
うんうん、
私はそのあんまりダメダメダメってこう制限するタイプのナチュロパスではないので、でもだからこそ、うん、なんでこの方例えば毎晩アルコール飲んでるんだろうっていうところをやっぱ深掘りしていくと、ただ好きだからっていうだけであればいいんですけど、大概背景には何かの特にメンタル面での裏側が隠れてたりするわけで、うん、そうなるとまずそっちのケアをしてあげないと、うん、アルコール飲みたいけど我慢ってなるのもストレスになってしまって、うんうんうん、でこのストレスもミトコンドリアにまた良くないの で、
そうなんですよ、ね、
結局意味がないですからね、うんうんうん、
なんか飲まなきゃいけないから飲まなくていいに変えられるようにしていくのが、まあ、そういうサポートするのも私たちのお仕事かなって思っているんですけれどもね。
そうですね、うんうん、結構やっぱ皆さん言われるのが飲みたいって思わなくなったっていう、うん、欲しなくなったっていうのが、はい、これが一番理想的かなと思いますね、はい、別に我慢してるわけじゃないけど、うん、でも飲みたくないから飲まないっていうだけで、うん、はい、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なるほど、いやでもそれだけでもやっぱり、はい、特にこのミトコンドリア、やっぱり体のエネルギーとか、うん、まあ、集中力とか全部に関わってくる大事なところなんですけど、そう実はこのアルコールだったり外的要因もすごく関わっているし、また栄養面に関しても関わってるしっていうことで、本当に複雑な構造にはなってるんですけれども、意外とその皆さんの日々感じていらっしゃるかもしれない、病院に行くほどじゃないけどっていうところの不調、
いわゆる不定なんて言うんでしたっけ、それ不定症素って言うんでしたっけね、
なんかそんな難しい
言葉があると思うんですけどそうそう、 そうですよね。なんかお医者さんでなんか検査しても別に悪いとこないですって言われるとか、
そう
で
です、
も
そうです。
感じる自分自身は全然体調良くないんですとかっていうね、そのフラストレーションがあると思うんですけど、もしかしたらそのミトコンドリアがうまく回ってない可能性があるかもしれない。あとはその、痛み、いろんなところにこうちょっと痛みを感じやすい筋肉痛でもないんだけど、なんかちょっと体の節々が痛いとかっていうのも、そのミトコンドリアがうまく回ってない時にそういう症状を経験される方もいらっしゃるので、もし
ね、
なんかね、そう、痛みのに対してちょっと敏感になったり痛いところがいっぱい出てきてるっていう場合は、もしかするとミトコンドリアがうまく回ってない可能性があるかもしれません。
そうですね。ぜひ整体通っても良くならないという方、これ怪しんでもらえたらと思いますね。
そうですね。はい。
ありがとうございます。じゃあ今日はミトコンドリアという難しいカタカナですけれども、とっても大事な体の機能についてお話をしてみました。和美先生、今日もどうもありがとうございました。